聖書を朗読します。旧約聖書エレミア書31章31節から34節、お手元の新共同訳旧約聖書1237ページです。見よ、私がイスラエルの家、ユダの家と新しい契約を結ぶ日が来ると主は言われる。この契約はかつて私が彼らの先祖の手を取ってエジプトの地から導き出した時に結んだものではない。私が彼らの主人であったにもかかわらず、彼らはこの契約を破ったと主は言われる。しかし来たるべき日に私がイスラエルの家と結ぶ契約はこれであると主は言われる。すなわち私の律法を彼らの胸の中に授け、彼らの心にそれを記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。その時人々は隣人同士、兄弟同士、主を知れと言って教えることはない。彼らはすべて小さいものも大きいものも私を知るからであると主は言われる。私は彼らの悪を許し、再び彼らの罪に心を止めることはない。続いて新約聖書ローマの信徒への手紙12章1節から8節。新共同訳聖書新約聖書の291ページです。こういうわけで兄弟たち、神の憐れみによってあなた方に勧めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。これこそあなた方のなすべき礼拝です。あなた方はこの世に習ってはなりません。むしろ心を新たにして自分を変えていただき、何が神の御心であるか、何が良いことで神に喜ばれまた完全なことであるかをわきまえるようになりなさい。私に与えられた恵みによってあなた方一人一人に言います。自分を過大に評価してはなりません。むしろ神が各自に分け与えてくださった信仰の度合いに応じて慎み深く評価すべきです。というのは、私たちの一つの体は多くの部分からなっていても、すべての部分が同じ働きをしていないように、私たちも数は多いがキリストに結ばれて一つの体を形作っており、各自は互いに部分なのです。私たちは与えられた恵みによってそれぞれ異なった賜物を持っていますから、預言の賜物を受けていれば信仰に応じて預言し、奉仕の賜物を受けていれば奉仕に専念しなさい。また教える人は教えに、進める人は進めに誠意を出しなさい。施しをする人は惜しまず施し、指導する人は熱心に指導し、事前を行う人は快く行いなさい。お祈りします。恵み深い私たちの主イエスキリストの父なる神様、あなたは何もないところからこの私たちが生きる世界をお作りになり、移りゆく季節やさまざまな命で満たし、私たちをこの時代、この国に、この人々と共に生きるようにと聖へと呼び出してくださいました。あなたの大いなる御名をたたえて感謝いたします。すぐる一週間も守られて、こうしてもう一度聖書の言葉に耳を一緒に傾けることができますことを心より感謝いたします。神様、私たち新しい年を始めましたが、 この年に起こるすべてのことをあなたが本当に新しいものとしてくださいますように、私たちを作り変えて、私たちがあなたの意思に従って生きることを私たちにどうぞ許し可能にしてください。そのことを通して私たちがこの世界に仕えることができるようにしてください。この世界には、この寒い冬の中には、なお私たちの罪のゆえにあなたの前に悪と思われることがたくさんございます。神様、私たちに憐れみをください。私たちの世界に平和をくださいますように。特に社会の中で重要なポジションにある人々にあなたが知恵を与えになって、この世界に転換をもたらしてくださいますように。私たちがそのことを祈ることに疲れることがありませんように。私たちの間の小さな子どもたちをお守りください。私たちの間で成長しつつある若者たちに希望と進む道をお示しください。一生懸命働いて家族を支えて子どもたちを育てる人々に健康と勇気と賢い思いなしをお与えくださいますように。日々を重ねた者たちに健康と癒しをお与えください。私たちの中にあって病気や怪我で今日欠席しておられる方にあなたの癒しがありますように。また私たちが人知れずして抱えているさまざまな苦しみや悩みの上にあなたが共にいてくださいますように。この町にあって、この国にあって生きるすべての人々に、また権利なくしてこの国で生きる人々に、私たちが連帯を示し共に生きていくことをお許しください。今日も聖霊の神様が聖書を通してお語りくださいますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。
アーメン。
キリスト教会とは、その自己理解に従いますと、神がキリストを通して呼び出した者たちの集まり、その共同体です。教会共同体の根拠はキリストにあります。そしてキリストは、これは大変大事なことなのですが、各信仰者や私たちの共同体の内側に取り込まれて消えてしまう存在ではありません。その意味でキリストは私たちの外側におられます。外側にあるキリストが教会共同体の中心です。教会のメンバー、会員を相互に結ぶのはこのキリストへの信仰です。メンバー相互の共通性、例えば民族、社会層、政治信条、言語、趣味などではありません。これらの条件はキリスト教共同体を形成する基準では全くありません。他方、教会の歴史を見れば分かりますように、キリスト教信仰に関してもキリスト教徒の間で違いがございます。教会と宗教社会学で呼ばれる、グループの中には、実はその内部に多様性を含んでいる、ということが、一般に認められております。私たちの共同体もおそらくそうです。各人各人にあなたが本当に信じておられることは何ですかって尋ねたら、かなり違うことをおっしゃるはずです。教会というのはそういうところですね。それの反対にあるのが、あの社会学の用語法ではセクトと呼ばれるグループです。そこに属する人々は内部での同化圧力が非常に強いので、しばしば誰に聞いても同じことを言います。そういうことがございます。 まあ、しかしそういう、こう信仰内容、宣教理解、教会理解の違いがキリスト教徒の間にも事実上あります。例えば日本キリスト教団では、洗礼を受けていない人に聖餐式に参加していただいて良いのか悪いのかという点では意見の違いがありまして、片方の意見は間違っているというふうに現在は決められたと、議会によって決められたという結果になっておりますね。あるいは私たちの教会では礼拝の場所で使徒信条という伝統的な信条があるのですが、それをみんなで唱えることがいいことなのか悪いことなのか、どっちにしようかというのは、まあ、そういうことに関しても意見の違いがございます。これをどう扱えばよろしいでしょうか。プロテスタントの教会というのはもともと分派です。カトリック教会を割って出た、その意味では教会の破壊者です。私たちその末裔、500年後の、でプロテスタント教会というのは一つではありませんね。数限りなくあります。これは本当はちょっと痛みを持って覚えておくべきことだと思います。さて、代々木上原教会は、2つの教会が合同することによって誕生しております。でその際の私たちが大事にする原則の一つとして、意見が違っても違う人を排除しないで一生懸命話をして合意できたら実行に移しましょうね、多数決で押し切ったりするのはやめましょうねというのがあります。これは極めて教会的な態度だと私は思います。で今日問うてみたいのは、意見が違うからといって分裂しない、それから、数の力で押し切らないで頑張って粘り強く合意を目指して話を続ける、こういう姿勢を背後で支える基盤とは何かということです。教会が多様性を内に含みながらも内部分裂的ないし家庭内離婚的になることなく、むしろ、統合的であって、つまりこう一体感が満ち溢れていて、喜びに溢れて前進していくためには何が必要なのか、何が大切なのか、こういう予想を私は持っています。それは私たちが信仰の霊的な源泉に常に立ち返り、そこから繰り返し力を得ること、つまり私たち自身の中ではなくて私たちの外にある根拠に共通して立ち返り続けることができれば、多分私たちはそれができる、そう思うのです。今日は先ほど読みした、パウロがローマの教会共同体に宛てた、書簡の最初 の、 倫理的な勧告を始める、最初の箇所、私は、お勧めしますという言葉で始まっていたと思いますが、そこを手がかりに、今申したことを考えてみたいと思います。今、1節から8節までお読みしたんですけれども、その中に3回よく似た言葉が出てきます。その内部のちっちゃい段落の冒頭部分にあたるというふうに私は見ているんですが、こういう言葉です。神の憐れみによって、これ一節、次が私に与えられた恵みによって、これ三節、それから次が私たちに与えられた恵みによって、でつまりですね、パウロはおすすめの言葉を言う前に、こういう言葉を挟むわけです。神の憐れみ、与えられた恵み。私たちが通常倫理的な勧告を行う場合は、俺たちってこうすべきだよねとか、君はこうすべきじゃないのっていうふうに言います。つまり何らかの現実をまずは自分たちの力で、あるいはあなたの責任で作り出さなければならない、そうしないと何も始まらない、というふうに考える。これに対してパウロは、私たちが何かをするに先立って与えられている現実、神の慈しみ、与えられた恵みを指し示しています。キリスト者の行為と行動はこの先立って与えられた現実への反応としてのみ現れます。この与えられた現実にふさわしく生きるということがキリスト教の倫理の問題 なんですね。で、直ちに予想されることは、そのふさわしさの具体的な現れは多様でありうるだろうということです。さて、まずパウロは、1節と2節が最初のちっちゃなユニットだと思うんですが、2つのことを、進めています。君たちの身体を生きた犠牲として神に捧げるということがいいんじゃないか。そしてそれとペアになる形で、この世界と同じ形にされることなく、理性を新たにすることによって神の意思を吟味するということをパウロは進めている。まず体を生きた犠牲として捧げることについて考えたいと思います。そしてこれがなすべき礼拝だというふうに言われているのですけれど、体というのは体重測定やその体脂肪を測って分かるものではない。そうではなくて、私の体はこう風を感じたり匂いを感じたり食べ物を味わったり皆さんの声を聞いたり、あるいは自分も身体を使って音声を発することで皆さんとコミュニケーションしたり、それが体です。つまりコミュニケーションの中にある私という意味です。でこれを捧げると言ってるんですね。で、一つの意味は君の存在すべてという意味ですので、日常生活の中のあなたすべてをという意味なんです。日曜日だけ教会に来ている時だけクリスチャンの振りというのとは違うんです。でそれからもう一つ面白いのはですね、生ける生贄という訳されている言葉です。実はこの原文は、生ける犠牲という言葉です。でさらになすべき礼拝という言葉の原文はロゴス的、なすべきって完璧な訳なんです。いい訳だと思いますが、ロゴス的な神への奉仕です。ロギケラトレイヤ、もうちょっと言えば論理的礼拝って言ってもいいです。ここはだから割と面白い言葉が使ってあるんですね。で皆さん、生贄って言葉がわざと選ばれています。他の箇所では犠牲と訳すこともある単語なんですが、だから生きたまま私たちなんかこう、そのバーベキューになるのかなみたいな印象なんですけれど犠牲という言葉が必要、非常にはっきり示しているのはですね、死んでるってことなんです。犠牲は死なないと意味がない。生きたままの犠牲は犠牲になり得ない。動物を殺すってことが意味があるんです。だから生きた犠牲という言葉は形容矛盾なんです。あまりお上品ではないですが、皆様生ける屍という言葉をご存知ですか？あれに近い。あえて言えばですね、生ける死に逃げって言ってもいいかもしれない。つまり私たちが自分たちの存在を犠牲として生きたまま捧げるというのは、犠牲という神殿で行われる行為とは違った仕方で礼拝をしているという意味なんです。わかります？とりわけそのロゴス的な神への奉仕というのが言葉による礼拝というふうに考えることもできるわけです。私たちも当たり前になってしまってますが、ユダヤ教の時代は、街道はこんな感じでやったと思います。でもエルサレム神殿に行くと祭司しか入ってはいけない庭があって、そこまで私たち牛や羊やらヤギを連れて行って頸動脈切って血を注いで皮剥いで解体してもらって、骨と脂身は燃やして肉はみんなで食べてた。でその祭壇の外の祭壇のほどにはバンバン血を流す場所があったわけです。もうちょっと分かりやすく言うと、古代ユダヤ教、これは実はユダヤ教だけではない、地域 の宗教全部そうなんですが、神殿というのは焼肉屋さんのような匂いがしていたんです。油を焼いて天に送っていたんですから。でそれはないわけです。 パウロがここで言っているのは。つまり動物を捧げるという実践から離れて、むしろ捧げられるのは私たちの存在そのものだと。それが犠牲として、生きた犠牲として捧げられるんだ。しかもそれが言葉による論理的な礼拝、筋の通った神崇拝だと言われているのです。脱祭儀化された日常生活のただ中における神への奉仕です。そしてそのように神を礼拝する私たちは、この世のありさまと同じ格好にされてはならない。むしろ理性の革新とともに私たち自身が変貌を遂げることによって、神の意思を検証するのがよろしいとパウロは進めています。日常生活で自分の存在を生きた犠牲として、いわば言葉的に神に捧げる者たちの共同体は、この世に同化されてはならないと言われています。私たちのヌース理性は全く神の力によって新しくされるべきだ。そして私たちは変貌するだろう。新共同訳は変えていただきって書いてありますが、これメタモルフォーゼという単語の動詞です。私たちは変身するんです。でその結果、私たちは神の意思を共同で検証できるようになるとパウロは考えています。新共同訳はあなたたちというその検証するという単語の主語を、キリシャ語にははっきり書いてあるんですけれども、を、まあ、あえて文脈上訳しておりません。でこれは私たちが話し合いを通して神のお望みになることを突き止めていくという意味です。新共同訳は吟味する、検証するという単語をわきまえるというふうに訳していて、おそらくその時に訳した方が考えたのは、個人個人が私の良心に基づいて自分の在り方を検証するっていう、そういうこう良心の検証という伝統があるんですけれど、それはストアから始まってプロテスタント神学の中に大変はっきりあるんですが、そこの意味に取ったのではないかと私は勝手に想像します。しかしパウロの文脈はコミュニティ、コミューナルな実践です。つまり生族の生活領域の区別なく、生の全体をもって神に仕える者たちが共同で神の意思を問う、そういうことをパウロは進めているわけです。もうちょっと分かりやすく言うと、あなたたちは教会総会を開きなさいという意味ですね。次に、こうしたロゴス的な神への奉仕と共同体の討議はどのような構造をその共同体に与えますでしょうか。3節から5節あたりを見ますと、2つのことが言えると思います。1つは、信仰が正しい思い、正しいおもんばかり、権力をもたらすということが1つ、それからもう1つは、多くの人が集まって一つの統合性が生まれるということです。その二つが結び合わされているのだと思います。新共同訳聖書三節の後半にはこう書いてありますね。自分を過大に評価してはなりません。むしろ神が各自に分け与えてくださった信仰の度合いに応じて、慎み深く評価すべきです。これも一つの翻訳の可能性だとは思いますが、私はこの箇所は多分次の翻訳では変えた方がいいと思います。今の日本語を読みますと、もしそれが私の誤解であればこのままでもいいのかもしれませんが、こう言われているように私の耳には響きます。教会には信仰の小さいものと大きいものがいて、大きいものの方が優れている。でその違いは神の定めであるので、各人は自分の分を超えて思い上がってはなりませんよ。そう読めるのだとしたら、この訳は変えた方がいいです。私、原文をあまり日本語を考慮せず奴隷的に仮に訳してみますとこんな感じです。思うべきことを超えて思わず、むしろ 正しいおもんばかりを目指して、目指しつつ思いなさい。神が各人に信仰という尺度を与えたそのように。多分分かんなかったからですね、まずポイントは2つです。1つはですね、これは自分を過大評価するか過小評価するかという自己評価が問題にはなっていないということが1つなんです。それからもう1つは信仰の度合いという訳語が多分まずい。信仰という物差し、信仰という尺度とでも考えるのが良いということです。もうちょっと言いますと、神は皆各人各人に信仰という共通の尺度を与えましたね。ならばその尺度に従いながら、突拍子もないことを思ったり、しないで、正しいおもんばかりという態度を信仰という共同の尺度から皆さん持とうではありませんかって言ってるんです。だから信仰は同じ信仰なんです。信仰の度合いに大きい人と小さい人がいるという意味では全くありません。つまりこれは共同の討議における参加者各人の態度のことだと思います。皆に同じ信仰が、神への信頼が尺度として与えられているのだから、それに従いつつ共同討議においては極端な思い込みを避けて、それぞれが正しい思いなし、日本語でいうところの賢慮を目指しなさい。で、実際パウロはここでしばしば賢慮と日本語でも訳される、ギリシャの哲学の伝統で重要な概念をそのまま借りて使っています。ソフロスネというギリシャ語です。ソフロスネ。そしてそのことが、共同体の統合性と多様性を可能にする、ないしそれと結びついているというふうに彼は考えているようです。身体の比喩が出てまいります。一つの体というものが、共同体の統合性を、そして、多くの部分という表現がいわば内部的な多様性を表象していると思います。この発言に関しても、おそらくポイントは2つあります。一つ目は、私たちは大勢だけれども一つというのをいうふうに新共同訳を読めるかもしれませんが、それはポイントではありません。多いけれども一つという、けれどもというのはありません。そうではなくて、多くが集まって一つというのがポイントです。私たちみんなバラバラで数が多いけれども、なんかうまくいけば一つになれるというんじゃないんです。そうじゃなくて、一つというものを作るにはそもそも多くの人たちが集まっているというのが前提だという考え方です。それからもう一つは、部分と全体は、分離されない形でここで考えられているということです。小学校や中学校の運動会や文化祭に来ますと、みんなは一人のために、一人はみんなのためにという標語がこうぶら下がっているのを見たことがあります。確かに私たちの社会では、ある集団の調和が、特定の個人のわがまま放題によって翻弄されて、みんなが参っちゃうということはあります。他方で、全体のための無茶な自己犠牲が要求されて個人が潰れてしまうということもあります。ですから、みんなは一人のために、一人はみんなのためにというのは、なかなか考えさせる標語でして、個と全体ないし部分と全体の関係は常に緊張を含んでいるというのは私たちがよく知っていることであります。しかし、パウロの発言ではの特徴は、部分と全体が、あるいは個と全体が理念的であれ決して分離されないということにあります。その意味では彼の発言は個人主義でも全体主義でもありません。どちらでもないのです。 何て読んだらいいのかよくわからないのですが、特に五節の最後のところなんですけれども、新共同訳が各自は互いに部分なのですと訳してあるところですけれども、ここはその通り訳しますと、私たちは個別的に見れば、つまりそれぞれはという意味ですね、他の人たちの死体ですと訳すのがよろしいと思います。死体というのはデッドボディという意味ではありませんで、メンバーという意味ですね。肉付きに支えるという字を書いて体というふうに書く。つまりこの体で言えば手、頭、鼻、目、耳、口、足、お腹とか、これが一つの身体の死体、複数の死体ですね。私たちは個別的には他の人たちの死体なのです。これがパウロの考え方です。つまり私たちは、教会のある人に対しては足として働き、同時に別の仲間にとっては目としての役割を果たし、またある人は私にとって腕となってくださる、エトセトラ、メンバー各人をつなぐ、そうしたいわばネットワークのようなものの総体が一つの身体と呼ばれております。つまり基本的に何らかの意味で絆が私たちの間に生じるとき、ちょっと考えてみればお分かりになりますように、例えば何にもできない赤ちゃんがこの礼拝堂にいらっしゃるだけで私たちはどんなに喜ぶことでしょうか。またご高齢の方が礼拝堂に足を運ばれるのを見るだけでどんなにか大きな尊敬の念と勇気を私たちは受け取ることでしょうか。もうそれだけでその絆に参加した私たちは一つの体の立派な構成要素なわけです。それが彼のパウロの考え方なのです。私たちは個別的には他の人たちの死体なのです。ですから新共同訳は死体という言葉が多分もう今やの分かんないだろうと思って部分という言葉で訳してますが、部分という言葉じゃない方がいいかもしれません。メンバーという言葉です。英語で言うとメンバーというのはですね、個人という意味ではないです。部分という意味でもないです。多分違います。全体と切り離された部分ではないからです。枝だからです。さて、最後のユニットで、パウロはカリスマの多様性について語っております。教会共同体の中で各人の担う役割を指して、カリスマ、賜物という表現が使われております。神が与える霊的なプレゼントのことですね。でそれは複数あると言われています。予言、奉仕、教え、勧告がとりあえず挙げられておりますね。でこれらが教会を立てるのだと思います。それからこうしたものはまずは機能です。ファンクションの問題であって、まだパウロの時代には、異界制度、助祭、司祭、司教といった異界制度や牧師資格試験などは全然ありませんので、これらの、役割は確立された、職責、職務分担とは、関係がございません。でここでもですね、新共同訳はちょっとそっちに傾くかなという翻訳をしています。予言の賜物を受けていれば信仰に応じて予言しという条件説がついていますね。あなたが受けている賜物は何ですかと言われて、予言じゃないかもしれませんと思った人はじゃあ遠慮するということになりますよね。でもそういうなんとなくこう人に結合した職務分担を連想させる言葉ではギリシャ語の原文はありません。何々の賜物を受けていればという表現は全然ないのです。例えばこうです。原文はそのまま訳せばこんな感じなんですね。私たちは持っているというのが隠された文脈で、また予言のカリスマを信仰のアナロギアに従って、また奉仕のカリスマを奉仕によって、 教えのカリスマを教えによって、勧告のカリスマを勧告によって、そういうのがもともとなんです。で、言われていることはですね、私たちの間の絆によって生まれてくるメンバーシップを作り出すいろんな機能は多機能だ、マルチファンクショナルだということだと思います。教会共同体は、多機能からなるネットワークなのです。一人二役以上するわけです。受ける役でもいいんですよ、与える役でも何でもいいんです。そういう役割を果たす。それから一番最後のところにですね、8節後半ですが、施しをする人は惜しまず施し、指導する人は熱心に指導し、事前を行う人は心よく行いなさいというふうになっていますね。でここも新共同訳はかなり補って訳していまして、何々なさいにあたる部分ですね、施しなさい、指導しなさい、行いなさい、これは原文に一切ありません。原文はには命令法が出ません。むしろこうです。与えるものは純真さにあって、先に立つものは熱心さにあって、憐れみをなすものは嬉しさにあって、で同性っていうのかは書いてないのです。これはですね、先ほどあった4つのカリスマ、4つの機能と並ぶ、第5以下のものなのかもしれませんが、私が見た感じでは、むしろそうしたカリスマ的な機能が具体的に実行される時のことを言っているような気がするんです。与えるものは純真さにあって、先に立つものは熱心さにあって、憐れみをなすものは嬉しさにあって、補うべきはおそらくですから、さまざまなカリスマを実行するということだと思います。でこの何々にあってという部分に注目したいと思います。純真さ、新共同訳は惜しまずって書いてますが、これも完璧な意訳ですね。出し惜しみをするとかしないとか、そんなのが問題ではないのです。純真な心でっていうのが問題なのですね。熱心さ、そして嬉しさというものは、こう一つの身体を、最終的に組み上げていく内部の複数のさまざまなネットワークを生きるもの、一人一人の姿勢というか、その生きている 実存的なモードです。純真さ、熱心さ、嬉しさというのは、命にあふれて生きているということが言われているんだと思います。さて、教会が教会として歩んでいくためには、教会共同体の、スピリチュアルな源泉に立ち返り、そこから繰り返し活力を得ることが大切だし不可欠だろうという予想から出発いたしましたが、分かったことを言いますと、およそこういうことになると思います。私たちのなすべき礼拝とは、生活の全体を神に捧げ、この世に吸収されてキリスト教共同体の形が見えなくなってしまうことを避けて、しかしなおかつ共同で神の意志とは何かということを問いつつ歩むことだ。これが一つから二つ目は、そうした歩みは信仰、信頼という共通の尺度を持っているので、それに即しながらいろんな形でお互いを支え合うという共同体の統合性を大切にするのがいいとパウロはそう進めているわけです。そしてこうした共同体に神から与えられた霊的な賜物は機能として多様であって、それがネットワークとしての共同体の身体性を支えているんだと。そしてそれらを実際に行うことは生きる喜びそのものと結びついている、そう言っている そういうふうに考えてはいかがですかってパウロは進めているわけです。私たちの社会、また世界の政治情勢を見ますと、そこにはさまざまな意見の対立や、意見の対立があるのはごく自然かもしれませんが、それが分断や破壊、排除を引き起こしているということが見て取れます。教会が自らの使命を果たそうとするならば、そのような世のありさまと同じ姿にされることは許されないと思います。この世のそうした論理を教会に逆輸入するわけには参りません。むしろ私たちは日曜日だけクリスチャン的なあり方を何とか逃れようと頑張ってみたいと思います。そして内部的な多様性を今申し上げたような形での身体的な統合性と転じることを試みたいと思うのです。そして真心と熱心さと喜びに満ちてお互いをの絆を大切にしながら神の意思を問うという生き方をこの世俗的な世界のど真ん中で実践していきたいと願います。お祈りいたします。神様、私たちを世に使わせてください。そして祈りつつこの世界の中で正義を行うことを許してください。私たちに希望をお与えください。私たちが失望してしまうことがありませんように、繰り返しあなたに立ち返ることをお許しください。神様、私たちが互いを愛することができますように、その力をお与えください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。お立ちいただけますか。どうぞお立ちください。賛美歌の417番を歌いましょう。Mess up.